じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなくまた首輝きの置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよ、
うん、今イスラエルで最大な関心はこの節ですよ。主が命じて仰せられた教えと定めはこうである。イスラエル人に言え、傷がなくまた首輝きの置かれたことのない完全な赤い目牛を、あなたのところに引いてこさせよ。だから完全な赤い目牛、それがその目牛の毛の中でね、一つでも白いものが生えてると失格ですよ。だからこの完全なものを見つけることは不可能でした。それで今まで探して探して、まあそれが作れなかったか見つけることはできなかったか、まあ私の考えではね、遺伝子創作ではなかったかなと思うんですよね。7匹、7頭ですね、7頭が見つかったというね。今まで歴史上ずっと見つけることはできなかった。どこか一つでもね、白い毛が見つかったか。けど完全なものが7頭見つけたと。もう今終わりが近づいたというその話をたくさんするんですよ。この完全な赤い目牛、私たちはこの旧約聖書の約束がね、イエス・キリストによって全部成就されてる。完全な赤いという意味はイエス様の血潮を意味します。しかし彼らは神様が人間となって来られたこと、それを否定するからね、これをこんなに無駄な努力をしてるんです。3節、
あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ、彼はそれを宿営の外に引き出し彼の前でほふれ。祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度振りかけよう。
その目、この7度振りかける、血を7度振りかける、これは完全な目牛、それ赤い完全な赤い、これもイエス様、このイエス様の血を7度振りかける。完全でしょ、7というものも完全だから、完全な血の注ぎ。だから私たちはイエス様を信じてるからね、これが本当に、こう優しく、これが目に入ります。骨折、
その目牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をそのお物とともに焼かなければならない。
これを焼くんだって。だからイエス様が十字架で殺されて、そして葬られ黄泉に下って、これが祭壇の火で焼かれることですね。完全な焼かれ。それで7節、
祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ、その後宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる、
だから私たちの罪が完全に灰になって、もう完全に煙にされたということですね。九節、
身の清い人がその目牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の改宗のため、汚れを清める水を作るために、それを保存しておく。 これは罪の清めのためである、
うん、だから彼らは今まで、この目牛が見つからなかったので罪の許される方法がなかったんですよね。これを完全に、燃やし七度血を降り注ぎ、それでその灰ですね、灰になって、完全に灰になる。私たちはイエス様のことを思い出してすぐ分かりますね。それでこの灰というものを水でこう溶かすんです。それで洗うものは全部罪が清められる。だから彼らがこのように罪が清められることができたと今喜んでいる。もうすでに罪の清めはもうすでにイエス様によって成就されているんです。だから本当にかわいそうですね。けどこれが私たちに、イエス様を通してこれが私たちに成就されたということがわかります。十節、
この雌牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これはイスラエル人にもあなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる、
うん、この在留異国人、異邦人ですね、ユダヤ人以外の人々にもこのイエス・キリストの恵みによって罪が許される。それが福音ですよね。これを永遠の掟、この永遠ということはもうイエス様しかない、ね、その次、
どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身は清めないなら清くなることはできない。
だから清くないものは神を見ることはできない。だから清くなる方法は今このように、この完全な赤い目牛、それが血を流し七度血を降り注ぐ、またそれを完全に祭壇のところで灰にするまで燃やす。それで水で溶かしてそれで洗う、その方法ですよね。だからその前に罪の告白もあるんですね。悔い改めがあってこのように完全にこの罪が清められてから私たちが清められる、聖なるものになる。だから聖書はね、罪の許しによって贖いによって清められる。それでまだ神の霊、聖霊を私たちに送って、聖霊によって私たちの心の中で私の霊が聖霊に従って罪を戦うんですね。清められる、清められてまた清められていくんです。じゃあ19節、
身の清い人がそれを汚れたものに3日目と7日目に振りかければ、そのものは7日目に罪を清められる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方には清くなる。
21節、
これは彼らに対する永遠の掟となる。汚れを清める水を振りかけたものはその衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れたものは夕方まで汚れる。
22節、
汚れたものが触れるものは何でも汚れる。そのものに触れたものも夕方まで汚れる、
うん、この16節からそれがあるんですけど、もう汚れたものに触れるものも汚れる、だから私たちがつまずきを避け けられないんだとイエス様のね教えがあるんですけど、本当に私たちは、まあ、宿命ですね、運命、この砂という荒野で私たちが歩かなければならない。自分がどんなに頑張っても汚れる、汚れたものに触れても汚れる。だから主の許しなしには私たちが清められる道がない。そして聖霊、まあ、ここには聖霊が書いてないけど、そのような聖霊によって私たちがイエス・キリストの清さについていくんですね。私が清いからあなた方も清くなりなさい。まず主からこの赤い毛の目牛ですね、それによって私たちが清められる。その灰によって清められる、灰の水ですね。じゃあ第1コリント3章一節から。よし。
さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました、
じゃあこの2つの種類がいますね。兄弟たち、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するような話。だから御霊に属する人がいる、まだ肉に属する人がいる。キリストにある幼子に対するような話。だからイエス様を信じた人たちの中で御霊に属する人もいるし、肉に属する人がいると、2つの種類ですね。キリストにある幼子に対するようなように話しました。リセス、
私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです、
じゃあ無理、この幼子のように、こう乳を飲む人がいる。ご飯とか固い食物は与えませんでした。なぜ？無理だからです。無理。三節、
あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか、
だからクリスチャンの中で肉に属する人がいる。その人々には固い食物を与えることはできない。乳、ミルクを飲ませる、この肉に属する、この弱い食物を食べる人は誰かというとね、あなた方の中には妬み、争い、それがある。それが肉に属する人だって。まだ救われたけどまだ成長はしてないんですね。だから成長すると御霊に属するものになるんです。成長しないままミルクを飲む、おっぱいを飲むんですね。乳を飲む、柔らかいそのものだけ飲む。なぜかというと妬みがあるから。妬み、争いがある。じゃあクリスチャンの中でも妬みがある、競争心、相手に対する自分と競争するような、御霊に属する人と肉に属する人がそれで分かれる。御霊に属する人は何でしょう。争わない、妬まない、 なぜ聖霊がコントロールするから。聖霊様が罪は全部許されて、だから招待されてるんですよ。罪が許されて招待されて、また御霊に属する人、選ばれる人がいるんです。だから争い、妬み、まだこの世の競争心ですよね。この世の思いを持ってイエス様を信じている人の中でまだその妬みがある、争いがある。誰々派とかね、そのようになってるんですね。パウル派、ペドロ派。だからそういった人たちにはね、硬い食物、硬い御言葉、この硬い御言葉というものは、イエス・キリストが私のために十字架につけられたというところを、私はキリストと共に十字架につけられたという表現する人よ。自我が真、争い、妬み、競争心、これを十字架に釘つけた。キリストと共に死んだ。じゃあキリストと共に死ななければならないんですよ。私についていきたいと思うものは自分の十字架を追って、ね、イエス様がね、自分を否認し自分の十字架を追ってついてこないといけない。これが硬い食物、硬い食物。それを聞くと気持ちが悪くなる。ああ難しい、カルビを食べるからわあこんなに硬いもの、どうして私が死ななければならない、どうして私が譲る、放棄する、あれない、私がね、先頭に立つ、私を無視しては。だからね、そういった人には硬い言葉を語ることはできない。いつもね、ああイエス様があなたの、あなたを愛してますよ、あなたのために十字架につけられましたよ、それはとても重要なメッセージよ。けどそこだけ、だからあなたはキリストと共に死ぬこと、あなたを否認すること、私の中には競争心があって、憎しみがあって、争いがあって、ああ相手その、もうそれを定めるんですよ。変な劣等感とかがあって、これが難しいんですよ、そのような人。だからその人に、あなたは捨てなさい、あなたは十字架につけなさいということが硬い食物、これが御霊に属するもの、御霊によってのみ死ぬんですよ。パウロは、私は毎日死ぬとこのように告白するんですね。じゃあこのように派閥があったんですね。4節、
ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。
だから、アポロにつく、パウロにつく、その私はこの人がもっと大切だ、この人大好きだ、あの人が大好きだ、アポロ、パウロ、これは何だろう、これはね、全部自分の役割をしたことだっけ、それも主から与えられたもの。だから比較したり競争する、それがね、肉に属する思いです。 しかし御霊に属する思いは何か、これですよ、ね、私は飢えて、パウロは宣教したからね、飢えて、アポロはそれを水を注ぎ育て、それを水を注ぎ、しかし成長、その成長するのは神様、人間が栄光を取ろうとしてはいけない。私がもっと大切だ、私がやることはもっと大切、そのような思いが人間の思い、人間の思い、これが肉に属する思い。御霊は絶対イエス様だけに栄光を返します。人間のあれがないんですね。自分はもうやっても、これは自分のやるべきことをやったんで、全て成長は主ですということ、私ではないということですね。それぞれ私たちは自分の賜物で働くことだけ。七節、
私がそれで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。
これが御霊に属する思いです。人間に属する思い、幼稚な思いは私がもっと大切、パウロがもっと大切、アポロや、アポロ、まあユダヤ人に伝道したペテロよ、そのような人間を強調してはならないと。それがこの肉に属する思いだと。人間を誇ること、聖霊は絶対そんなことされません。ただ神様に栄光を返します。八節、
植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです、
だから神様から報酬を受ける。九節、
私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。
これが協力者、聖霊様と私たちは協力関係、これパートナーシップですね。パートナーシップ、コイノニアということ。聖霊様と私たちはパートナーです。あなた方は神の畑、神の建物ということですね。じゃあ注意節見ましょう。
というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです、
だから土台ということはイエス・キリスト。しかし自分が土台だと言っているものは全部異端です。文鮮明とか新天地のイーマニとか、全部その自分が土台だと言っている、人間を誇っている。だから新天地のイーマニが聖霊だと言っている、それが人間の教え、人間の人間的な思い。だから招待されても選ばれる人が少ないということを、御霊に属すること。じゃあ12、
13、もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建物、建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります、
だからこの建物の中で、イエス・キリスト以外のものは全部燃やされるということですね。自分が土台だと言っているものはもう捨てられる、読みに行く、 まだ私たちが完全に悟って御霊に属する人になるまでいろいろいろいろ間違った行動をしてるんです。しかしそれが御霊によって全部焼き尽くされます。それで人が火の中でくぐり助かる、救われるということですね。もし中古説を見ると、もし誰かの建物が建てた建物が焼かれば、その人は損害を受ける。そうでしょうね。自分自身が火の中くぐるようにして助かる。だからね、全部火を通る、火を通る、これが本当に純粋に主が目的だったか、主によって、主のため、そのことだけが残る。火を通るからね、純粋なものだけが残るんですよ。あとはもう全部焼かれる。そしたら損をするんですよね。ああ、私捧げましたよ、奉仕をしました、けど全部焼かれますよ。これはあなたのためじゃなかったか、人間を誇るものではなかったか。だから聖霊の火がね、良心を通して焼き尽くします。これが後で報いを受けるため、自分の心の動機までも主が見ておられる。16、
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。
私たちが神の神殿、御霊の宮だった。御霊の宮、御霊が宿っておられる。だから御霊に属するものが神殿に残る。ソロモンのようにね、あっちこっちからたくさん空城を持ってきた、それは全部焼き尽くされ。18、
誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。
じゃあ愚かになりなさい、ね、これは賢い人は争うんですよ。私が知った、私が最高だ、私はパウロ派だ、私はアポロ派だと、それが知者ですよ。しかし、いや、それ何でも私が知ったことではない、私たちが知ったことではない、愚かになること、ね、そのことだけが残る。じゃあ19、
なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります、神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります、主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。
じゃあ人間を誇ってはならないということよね。自分を誇ってはならない、自分が属するものを誇ってはならない、争ってはならない、競争してはならない。まあ聖霊に属する人はね、相手の仕事を自分より優れて見るんですよ。尊敬する、これが御霊に属する人です。自分を死にし、自分の忠実感、パウロは私は毎日死ぬとそのように言ってるんですね。これが愚かのように見えるけど、これが本当のものよ、知者です。22、
パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、 また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。
私たちが持っているものは全部キリストから来ている。キリストのものだと。これが御霊が与える思いよ。だから御霊に直する思い。これが焼肉だと。これが成長だと。まだ自分が残ってね、自分を誇る。自分を誇るから相手を妬むんですよ。私が偉いのに相手がもっとキラキラ見える。そのようなこの競争、この比較、そのことがね、子供のようだと。乳、ミルクを飲む、肉に属するもの、クリスチャンの中でもそれがある。私も若い時にね、そのような思いを持っていったんです。誰が私よりもっと前に立ったり座ったりすると、少し腹が立てたり、その場面場面もね、ある時悔い改める時、祈る時、聖霊がねそれを指摘するんですよ、照らしてる。だからそれも悔い改めて、その動機が何だった、これを、あなたじゃなかった、あなたを誇るためじゃなかったか、その時静かに奉仕をし従順することじゃなくてね、自分が知ったかのように、知ったということを見せたくて、マタイの福音書6章とか見るとね、街道の、この道の大通りのところで自分が今断食をする、祈ってるとかそのように見せたくて、自分はこんなに敬虔な人、清い人だと、自分はこんなに奉仕をした人だという誇りたくて、これは御霊に直する思いじゃないよ。御霊に直する人は自分を否認するんです。それを釘つけるんです。キリストじゃないものは全部否定するんです。これはもう主から来たものなのに、私がそれを持って人の前で自分を顔を立てようとする、これが肉に直する人だということね、今日の本文は。